FM 広報藤沢、本日は日頃から災害発生時の備えを確認しましょうということで、防災政策課の川原崎さんにお話を伺います。川原崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速なんですけれど、防災政策課の役割とその中での川原崎さんの担当業務を教えてください。
防災政策課は地域防災計画の策定など防災対策に係る計画、研究及び総合調整を防災安全部の総務課として行っています。その中で私は防災ラジオや防災行政無線などの情報伝達手段の整備や、民間企業や他自治体との防災協定に関する業務を担当しているほか、台風の接近などにより気象警報が発表された場合には24時間体制で河川水位などの情報を収集し、災害発生の恐れがある場合には防災ラジオや緊急速報メールで避難情報を配信したりしています。
災害といっても様々な内容があるかと思います。今回は主に地震、津波について伺っていきたいと思います。まずは藤沢市が想定している地震や津波とその対策について伺います。それでは地震の想定について教えてください。
地震に関しましては、神奈川県が想定した地震のうち藤沢市に及ぼす影響が最も大きい対象型関東地震を想定地震としています。この地震はその名の通り1923年の大正関東地震、通称関東大震災と呼ばれている地震になりますが、そういった地震を再現した地震になります。震度6弱から7の揺れに襲われて、被害は神奈川県全体に及ぶと想定されています。市民の皆様の生活に直結するライフラインの復旧に要する日数に関しましては、県内すべての地域で機能支障が改善されるまで、上水道では49日、下水道では132日、電気は50日、それぞれ日数を要すると想定されています。
それでは続いて津波の想定についても教えてください。
続きまして津波になりますが、藤沢市では神奈川県が公表した津波浸水想定をもとに、最大クラスの津波となる相模トラフ沿いの海溝型地震西側モデルを津波避難体制を整備するにあたっての津波と想定しています。
それでは対策としてはどういったことを考えていらっしゃるんでしょうか。
今後予定している取り組みといたしましては、災害発生時の飲料水を確保するため耐震性の飲料用貯水槽の整備でありますとか、指定緊急避難場所への表示看板設置、公共施設を利用した津波避難施設の設計などに取り組んでいく予定になっています。
先ほども地震の想定について教えていただいたんですけれども、地震が発生した際には一般的にどのような対応を私たちは取ったらよろしいのでしょうか。
大震災を体験された方の中には、突然の揺れにですね、飛行機が落ちたとか工場が爆発したと感じたと話す方もいらっしゃいます。体がこわばって頭が真っ白になって適切な判断が難しくなってしまうため、取るべき行動を想像しておくことが大切になります。まずは最優先で自分の命を守る行動を取ってください。強い揺れで家具が転倒してですね、下敷きになったり、落下物が頭を直撃すると負傷したり命を落とす場合もあります。まずはですね、物が落ちてこない、倒れてこない、移動しない、そういった場所に移動して自分自身と家族の命を守ることを最優先に考えて行動してください。火元の確認ですとか出口の確保については揺れが収まってから行ってください。また地震はですね、必ずしも自宅にいるときに発生するとは限りませんので、職場や学校、電車や車で移動中ですとか、地下街とか高層ビルにいる場合とか、さまざまな場面を想定して取るべき行動を想像してみてください。
そうですね、地震発生時というのはとにかく命を守ること、それを大切にしていきたいと思います。それではその後はどういった対応をしていったらいいのでしょうか。
そうですね。まあ、地震発生後、ご自身の身の安全が確保された後のお話になりますが、災害が起きたら避難所で生活するしかないというふうに考えていらっしゃる方も多いと思います。しかしですね、避難所で生活するということは選択肢の一つに過ぎません。避難所ではどうしても見知らぬ人と過ごすことになり、プライバシーを守ることが難しくなります。自宅の倒壊などを免れた場合には、発災後も自宅に留まって当面生活する在宅避難という方法を選択するということもできます。
在宅避難というお話が今出たんですけれど、在宅避難者に対しては公的物資というのは提供されるものなんでしょうか？
避難所ではですね、在宅被災者の方を名簿として登録することができるようになりますので、避難所で生活をしていない方についても登録していただければ、物資をお渡しすることができるようになります。
それでは次に、津波の発生が予想される際には、私たちはどのような対応が必要なのか教えてください。
津波に関しては、まず海岸など津波の危険がある場所にいる場合は、直ちに避難が必要になります。揺れを感じたときや大津波警報等が発表されたときには、直ちに津波の浸水想定区域外に避難してください。区域外への避難が難しい場合には、津波避難ビルや高い場所へ避難していただく必要があります。
今、津波避難ビルという言葉があったんですけれど、この津波避難ビル、指定区域の見直しが行われたと伺ったんですけれど、その内容について教えてください。
藤沢市の津波避難ビル指定区域は、これまで JR の東海道線の南側を区域として指定をしておりましたが、一部見直しを行いまして、津波浸水想定区域を一部でも含む丁目単位の地域を対象とすることに見直しをしております。
では見直しが行われていますので、私たちの住む近くにはどういったビルがあるのかというのも確認していけたらと思います。さあ、地震や津波を想定し、各家庭で準備できることについても詳しく伺いたいと思います。
ひとたび大規模な地震が発生した場合、電気、ガス、水道などのライフライン被害や物資の供給の停滞が想定されます。日頃から自宅で生活する上で必要なものを備えておくということが大切になります。
それでは具体的にはどのようなものを備えたらよいのか教えてください。
これまでの災害用備蓄というのは、乾パンであるとかアルファ米など普段使わないものを用意する特別な準備と考えられてきました。そのため、管理や継続が難しいと諦めてしまう人も少なくなかったのではないでしょうか。そこでご紹介したいのは、日頃から利用している食料品であるとか生活必需品を少し多めに購入しておく日常備蓄になります。日常備蓄ならですね、簡単に備蓄ができるのでおすすめになります。我が家でもですね、ちょっと取り組みを紹介させていただきたいんですけども、インスタント食品や飲料水、カセットコンロ、トイレットペーパーなどを多めに購入しておいて、日常の生活でどんどん使っていって、で、ただなくなる前にまた購入をしてですね、少し多めの状態をキープすることによって、日常備蓄を日頃から行っています。
日常備蓄ということで、私たちの生活にぜひ取り入れていきたいなと感じました。さあ、その他に何か備えているものというのはあるんでしょうか？
災害時にはですね、下水管の損傷がないことが確認できるまで、汚水の逆流などを防ぐためにトイレを使用することができなくなる場合があります。空腹についてはある程度我慢はできると思うんですが、トイレに行くことについてはなかなか我慢が難しいと思います。またですね、トイレの回数を減らすために、水分の摂取量を減らすと体調を崩す原因にもなりかねません。 そのためですね、備えが重要になるのが非常用の簡易トイレになります。市販のものもありますが、我が家ではですね、子供が使わなくなった紙おむつを簡易トイレ用の吸収剤として利用するために捨てずに取ってあります。在宅避難中の自宅のトイレにゴミ袋をかぶせて、そのゴミ袋の中に紙おむつを入れればですね、それで簡易トイレとして使用することができるようになります。またですね、新聞紙で代用することもできるので、こういった取り組みもおすすめになります。こういうふうにトイレの準備をしておいていただくと、自宅のトイレが使えるようになりまして、被災生活のストレスを軽減することもできると思います。
そうですね、さまざまな方法で備えるということができるんだということを教えていただきました。さあ、藤沢市では災害に備えるために多くのマップや資料などの準備があると伺います。どのようなものがあるのか教えてください。
藤沢市では藤沢防災ナビと総称し、平常時から災害発生時まで防災・災害に関する情報を市民の皆様へ提供しています。避難先や避難経路を書き込んで、それぞれのご家庭に合わせた防災ナビを作るみんなの防災・オーダーメイドの災害対応編などの小冊子のほか、防災ラジオやメールマガジン配信サービス、ツイッターなど多様な手段で情報提供することとしています。
ありがとうございます。ぜひ私たちもこういった手段で情報などをゲットしていければなと感じています。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
災害はですね、いつか必ず発生してしまいます。災害の発生を防ぐことはできません。ただしですね、事前の備えによって被害を減らすことということは可能になります。今月で東日本大震災発生から8年経過しますので、ぜひこの時期にですね、各ご家庭で減災の取り組みを考えてみてください。
ありがとうございました。 FM 広報藤沢、本日は日頃から災害発生時の備えを確認しましょうということで、防災政策課の川原崎さんにお話を伺いました。川原崎さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。